サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、松崎和俊、足富慎吾、カーズ SP でお送りします。
世界一遅い兄様見た後特集。皆さんどうも、こんにちは、サンキュー達夫です。というわけで、兄様見た後特集。世界一遅い兄様見た後特集ということでね、皆さん覚えてますでしょうか？まあ昨年、アニメのサマーライブ、夏に行われましたけれども、その前にですね、足富慎吾先生をお呼びしまして、兄様見る前特集というのをやりましたね。で、その、まあ、答え合わせ会、まあ、アニソン大好きな人も、まあ、世の中にはいっぱいいると思うんですけど、アニ様行った人、行かなかった人、興味持ってくれた人も結構いると思うんですけれども、まあ、熱量高い時に喋ってもらったのはいいんですけれども、果たしてこれそのタイミングで出していいもんなのかどうか、と思いまして、こう一年のうちで最も、こう、アニ様から遠い時期に、オンエアしてみたらどうかなということでずっと貯めておいたやつですね。時期をずらして、あの頃熱かった人の話聞くのってちょっと面白くないですかと思いまして。これ時期の前後、どれぐらい関係あるかわかりませんけど、あ、そういうことあったなー的な気分っていうのを味わいながら、まあ、ちょっと聞いていただければなというふうに思ってます。この頃の、まあ、本当夏でしたけどね、やっぱ収録したの。足富慎吾先生、その後、アニマックスの方の仕事で私と一緒に、アニマックスミュージックスというね、まあ、イベントの、こう、裏の楽屋からの中継みたいなのを一緒に仕事したりとかもしましたし、まあ、アニソンでちょっと仕事を発生してきてるような感じでね、熱量と文字数聞いてくださってる、方からのオファーだったんでね、ありがたかったんですけれども、まあ、なんて言うんですかね。こう、そういう、なんか、もうちょっと純粋な気持ちを忘れてないぞ、みたいなね。仕事になってもいいけども、まあ、あくまでそれビジネスじゃなくて好きで、芸人活動やってて、おまけで、あくまでオプションとして好きでやってんだよ、みたいな、感じの兄様、見た後特集をちょっと今、聞くことの味わいみたいなものも、味わいつつ聞いていただければな、と思います。ちなみに今週の月間熱量と文字数、3月19日にございますけれども、秋葉原のシャツ喫茶の方で、こちら国井咲也さんお呼びしましてですね、兵器研究家の国井さんお呼びいたしまして、天才について、ちょっと喋っていただこうかなと。まあ一緒に喋ろうかなと思います。まあその他にもちょっとトークテーマ考えてはいるんですけれども、まあ久しぶりにちょっとお客さん交えたトークなんかもできればなというふうに思っておりますのでね、楽しみにしていただければと思っております。まあ足富慎吾先生もいらっしゃっていただけるかもしれませんので、まあ楽しみにしていただければと思います。そういったわけで、兄様、世界一遅い兄様見たと特集聞いてください。どうぞ。
足富慎吾です。
優しい雨松崎です。
国咲也です。
カーズ SP のカーズです。
あれ
あれ
というかあれ今日編集長がいない。
紫の人いない
どうしたんですか。
仕事かな
売れてきてるから
いやでもなんか池袋あたりうろちょろしてるから取材だ言ってたけど怪しいもんだよ。
取材だって言ってアニメイトに入ってた
目撃なんか後を
絶たない乙女ロードに並んでた時の
そっちの方が信憑性ありますけど
今日でもこの4人で、
はいはい、
何
を話すの？
僕がただ喋りたいことを話したいということだけなんですけど、はい、以前この番組で、はい、やらせていただいたアニメロサマーライブ見る前特集というのが、はい、ありまして、それが、まあ、8月末に無事開催されまして、うん、今10月の頭ですか、はい、収録は、
うん、ということで見てきたということですね。
見た後特集という名のただの感想を発表
いやだってアニメロなんアニ様なんて3日間を1日何時間、
5時間ですね。
を3日間やって15時間分
3日間見に行ったの全部。
はい、もちろん。
猛者だね
体力ありすぎる。
うまい具合に仕事のスケジュールが入んなかったんでしょうね。
ね、 暇で万歳ですよ本当に。
あのたまたまだから。
たまたま偶然ね。
そうです。僕はあの兄さんは毎回見に行くときは誰か目当てで行くっていうのがないんですよ。
なるほど。
もうみんな出演者全員目当てで。
はい。兄様というものを体験しに行く。
前見る前特集の時にも喋りましたけど、はい、1年間アニメを通して見てきてどれだけもう僕が1年間アニソンを好きでいられたかってた、うん、試す場なので、
うん、修行の場なんで
誰か目的で行くっていう考えは僕ないんですよ。
年に1回総決算で試されるんです。
俺のインターハイはここなんだと。
暑いな。
もちろん特に楽しみに特に誰が楽しみっていう考えはありますけど、うん、基本的に全員楽しみにして、
まあ、それはもう行く人行く人がそれぞれ、
うん、そうです。もうあの知らない曲がないようにしようと思ってます、うん、毎回。
ただ全部は時間ないですよね。
さすがに
今日割と
覚えていくわけです
か。割とそれ初参加したのは僕2009年で、まあ、アニメを見出してすぐぐらいの頃だったんで、まあ、確かに知らない曲はまた半分ありましたけど、僕の勉強不足だなと、うんうん、今年に関しては大丈夫でした。大丈夫でしたって言い方変ですけど、
まあ、15時間全部正解でした。
楽しめたと。
よかったよかったと思って間違いじゃなかったと。まあこれどうやって振り返ろうかな、まあ、でも1日目から、出演者をまあ前と同じように発表しながら、
はい、
まあ、でここに置きましょうか。じゃあすみません、じゃあ前と、はい、同じ方法で、継承略でまず出演者から発表していきまして、はいはい、まず初日、はい、葵エールさん、アルティマ。
継承略じゃ全然ないじゃん。
あ、すみません、もうテンション上がっちゃってる。葵エール、アルティマ、ウェイクアップガールズ、小野賢章、艦隊コレクション、カンコレ、黒崎マオン、ザック、ジャムプロジェクト、スイートアームズ、スターアニス、谷本隆義、千原みのり、TM レボリューション、ナイン、流れ田プロジェクト、南條義の、フリップサイド、プチミレディ、プロジェクト .R、和田浩二、この、20組ですか。
20組、30分ずつぐらいやってるって感じなんです
か。曲数的には、1組、1曲か2曲か3曲。
あ、でもそんなもんなんだ。
そう、
本当に短いね。
あのですね、まあ、3日間にしたのはもちろんあの出演枠を増やすっていうあれもありますけど、はい、この1日に20組出たのはこの日が初めてなんですよ。今までの兄様で一番組数が出たので。
なるほどね。
やっぱ多くて3曲とかなんですけど、
まあ、そうなりますな。
はい、あの今回はですね、まずこの初日の見どころとしてはですね、ジャムプロジェクトが、はい、3年ぶりに参加
した。あ、そうだったの。
あの初年度から毎年参加したんですけども、はい、あの確か2012年からは、うん、兄様は海外に出ていこうという考えから、それを率先してやるのが我々の役目で、国内の、アニメロサマーライブの舞台は後ろの世代の人たちに譲るということで、我々はもう日本の兄様にもちょっと優待というか、
なるほど、
出ませんという方だったんですけども、今回、記念すべき10回目のアニメロサマーライブという記念会だったので、
うん、やりましょう、
出ましょうということで、なんとトップバッターだったんです。ジャムプロジェクトが、
盛り上がったんじゃないですか。
例年通りだとジャムプロジェクトは鳥だったんですけども、うん、鳥で毎回、スキルというあのスーパーロボット対戦 の、うん、あの一番盛り上が
る曲だね。
スキルという曲が今回1曲目だったんです。
お
っていう
最初から
体力を持っていかれる我々。
4時間55分どうするの。
持つんですか。
いや本当そうですよ。僕もそう思いました。
みんな思ったんですけど、これ持つのかこれ。
1曲目かい
っつって。
いや僕も本当にジャムプロジェクトが出るってなった時には、あ、やっぱりいつも通りのジャムプロジェクトが最後で、うん、あ、やっぱ兄様といえばジャムプロジェクトで
締め
で終わりだよねって思ってたら、まさかのだったんで、
う
ん、
トップバッター、
これは侮れないぞっていうところからまず始まったんですよ、うん、
なるほど
で、その後が千原みのりさんだったので、もうエンジンかけていくねっていう感じだったんですけども、まあ、今回初日僕一番注目してたのはですね、それ個人的にですけど、
はい、
スターアニスが今回
スターアニちゃん、
アイカツの、挿入歌を歌うために結成された、確か、ディアステージです。秋葉原ディアステージ の、
はい、
で活動されている方々のユニットなんですけども、うん、熱気が半端じゃなかったですね。アイカツおじさんだらけでしたね。
会場やっぱりね。
あ、なるほどね。
ちょっとね、で曲もまた何でしょう、まあ、僕がこういうこと言うのもあれですけど、アイカツの名刺代わりになる曲をガンガン歌ったという感じです。
じゃあもう代表曲をもう全部詰め込んできたっていう、
はい、一番有名な挿入歌の、アイドル活動という曲と、うん、 一期の前期オープニング、あ、第一シーズン前期オープニングのシグナライズという曲、はい、それのあと後期オープニングのダイヤモンドハッピ ー、 ーこの3曲をまずメドレーで、
あー、なるほど、メ
ドレーで発表になりまして、で、まあ、その後 MC が入るんですけど、うん、おのおの歌唱担当というのが一応あるんですよ、うん、あの一応いちごちゃんの歌唱担当してる、はい、和歌です、
ね、声優さんじゃないから
ですね、あの、なのでそれキャラクター に、うん、に寄せたセリフで MC したりとか、うん、この会場穏やかじゃないって言ったりとか、
おー、そういうこと言ってくれた、
そういうこと言って盛り上げてくれて、で2曲目が、その時に、まあ、リアルタイムで放送されていたあの第2シーズン後期オープニングの、はい、シャイニングラインという曲をフルコーラスで披露したんですけども、ちゃんと歌と同時にバックスクリーンにあのオープニング映像が流れてたんです、リンクするという、もう完璧でしたね、まあ、アイカツというのを知らない人に向けても完璧でしたし、知ってる側も盛り上がる、ガンガン言ってくれて、
スターニスがそういうライブに出ることはあるけど、こうアニーソンのイベントとかに出ることっていうのはあったの？
ま、あのスターアニス単体で発売 CD 発売記念イベントっていうのでライブやることはもういっぱいあったんですけど、うんうん、いわゆるこういうフェスに出るっていうのはこれが初めて等しいぐらいだったんじゃないですかね。
だからもう見てる側の多分テンションもすごい、うん、ここだと思って見に来たんでしょうね。
ステージパフォーマンスはどうでした、彼女たち。
いや、だってもう普段からディアステージに立ってるわけじゃないですか、もう本当に初登場と思えないような堂々っぷりで、これちょっと初出場心配だなって言ってるのが失礼なぐらい、完璧すぎて、
お前らどの目線なんだよって、
親目線ですよ、ね、
でやっぱり、まあ、それと対になる存在って、うん、僕が言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、ウェイクアップガールズですよね、今回 ね、ね、まあ、本当に声優デビューも、うん、あの今年の頭ぐらいの感じで、はい、で、まあ、ウェイクアップガールズとしても、うん、あの、まあ、結成1年ぐらいの場で、うん、だってこの姉様 が開催されたの1年前には曲をレコーディングしてたっていう段階だったので、まだデビュー曲を、なので本当にもうあの本当に 初めてっていう感じがすごいしたんです。で
も初々しか
った、初々しかった、でしかもまたねこれが
泣いてんの、何なの、いや、
そんな感じじ
ゃない、思い出して感動、
あのね、
あのね、編集員、
あのウェイクアップガールズ見た方は分かると思うんですけど、最後はあのアイドルの祭典というイベントで、うん、アイワンアリーナっていうところに立つっていうシーンがありました、うんうん、ありましたね、埼玉スーパーアリーナとダブっちゃって、
ああ、なるほどね、
でしかもあのこれが皮肉なのかなんか変な神がいるのか分かんないですけど、マイクトラブルがあったんですよ、
おお、歌の途中で、
あのあのセブンガールズウォーというあの、うん、アニメのオープニングテーマを歌って登場したんですけど、あの片山みなみ役 の、 あのウンメーニャーの、
あー、はい、
田中みな実さんのヘッドセットマイクが入ってなかったんですよ、うん、
あら、
お
っていうトラブルがあるんですけど、うん、やっぱりそれを見て素直に頑張れって思わせるあの初々しさたるや、もう本当になマイクトラブルさえもなんか力に変えてしまうかのような、このね、いや、ちょっと、僕答
えない。感極まって
、思い出感動してますよね。いいですよね。
だから、両方アイドルのステージだよね。その、ね、スターニスも、うん、ウェイクアップガールズも両方。
完璧なのがすごいって思わせるのもいいし、初々しいのが逆にすごいって思わせる。ついに、しかもこの二組が、順番で言うと次だったんですよ。
あ、並んでたんです、連続だった、並びだった、並んでたので、うん、
このアイドルものの共演っていうものでもすごい良かったです。
順番考える方も多分そこは意識したところではあるんだ
ろう、ね、多分そうでしょう、うん、でウェイクアップガールズが今度は慣れてきた時に、うん、足止君みたいなのが見るとウイウイしかった頃が懐か、あ、でも今も素晴らしいってまた泣くんです
よ、また来年泣いてるかも
しれない絶対そうだよね、うん、
であとはですね、まあまあ、これは、多分ライブ会場に見に行ってた人が分かる感覚だと思うんですけど、流れ田プロジェクト、まあ、ニコニコでも有名なあのアニソンカバーバンドですけども、この流れ田プロジェクト今回初出場だったんですけど、アニメロサマーライブ自体にはもう3回ぐらい関わってるんですよ。あの、どういうことかというと、あの開演前にですね、埼玉スーパーアリーナのそばにある欅広場というところで、はい、あの無料ステージがありまして、
あ、なるほど、
そこで毎年流れ田プロジェクトでライブをやってたんですよ。
なるほど、
無料ライブ。
じゃあそこからステップアップだ。
そうなんです、あの欅バンドだった僕たちが、うん、今回やっと埼玉スーパーアリーナの中に立てましたっていう
ので、ね、ドラマありますね。
立っ て、すいません、ありがとうございます、土下座しますっつって全員で土下座して
なんで
いや、そういうね芸人的なノリもある
んで、あ、なるほどね、
い やもう立役者じゃ立役者ですか、うん、まあ、開演前の盛り上げ隊長っていう 役割もあったので、うん、だって変な話ですけど、あの欅広場でやった時の方が出番長かったですからね。
今回3曲ぐらいですもんな。そうです、
あ今回は、セイントセイヤオメガの主題歌である、うん、あの未来セイント、という曲と、あとですね、プロジェクト .R、 あのこの戦隊ヒーロー、
はい、
戦隊もの の、 あの主題歌を歌うために結成されたグループがいるんですけど、今回初出場のこのプロジェクト .R とコラボで、うん、あのもうこの MC もちょっとおしゃれだなと思ったんですけど、プロジェクト .R とコラボで、まあ、我々あのね、やっぱ立場上特撮の歌を歌ってるんで、やっぱアニメの曲歌えないなってあのサイキックラバーのヨッフィーさんがおっしゃったんですよ、うんうん、アニメじゃない歌歌っていいですかって言ったんですよ。
ちょっとざわざわしますね。
アニメじゃない歌歌っていいですかって言ったんです。
おお、
じゃあもう歌う曲分かりますよねって思いました。
おお、
あのアニメじゃないを歌ったんです。
あ
そういうことです。
はいはいはいはい、
これはもうなかなかね、
うん、
なかなかおしゃれな入り
方。おしゃれ
おしゃれおしゃれフィットに富んだ会話ってやつですね。構成ですね。
でその後にですね、あの今回ですね、初出場の小野賢章さんが、
おお、
初めて、うん、あのまあ、あのアーティストデビューがもう今年だったので、
はい、あ、うん、あ、アーティストデビュー
で、あのデビューシングルも今年だしっていう感じだったんですけど、まあ、うん、あの黒子のバスケのエンディングテーマだった、はい、あのファンタスティックチューンという曲を1曲だけだったんですけども、はい、うん、あの最後に、バク転をされまして、男でも惚れる感じの、
はい、かっこいいと、
あすいません間違えちゃいました、バク転じゃなかったです、バク中でした。
お
お、すごいや
つ。
そうですね、あの小野さんは運動神経抜群な方ですので、最後バク中で締めて帰るというですね、盛り上げ隊長として頑張ってくれたんですけど、でここだけで終わらない、その後に和田浩二さんが登場しまして、あのもう国歌と言っても過言ではない、あのデジモンアドベンチャーのバタフライを歌われまして、
あ名曲だよね。
今回デジモンアドベンチャーが、確か2014年で放送15周年だったんですよ、ね、で和田さんといえば、あのです、ね、過去2回、まあ、ちょっと病気であの活動も休まれたりとかして、そこから不死鳥のごとく不死鳥のことが蘇ってきたアニゴストーンシンガーとして今回参加されまして、もう会場はもう示し合わせのない大合唱ですよね、バタフライの。
なるほど、
本当に和田さんが出てくれたってだけでもありがたいという状況だったんですけど、で、まあ、初日はあと TM レボリューションさんが今回トリだったんですけ ど、 あの TM レボリューションさんはあの MC でもおっしゃってたんですけど、あの、まあ、普段から僕はあの音楽にジャンルとかはないと、
うん、
ね、J-POP だからとか J-POP アーティストだから、うん、あのアニメソングの最低に来るんじゃねえよとかいろいろ言うかもしれないけども、関係ねえよと、ね、こっからここまで仲間だとか、こっからここまで仲間じゃないとか、そういうの関係ねえだろ、ね、今回のテーマはなんだ、ワンネスだろと、一つになろうってそういうことだろって、だから J-POP 場だけで育ってきた俺が今回取り務めてんだろっていう熱い MC を、
熱いね、
ね、であのアニメソングを担当するためにいろいろ言われます、アニメにこびるためにやってんじゃないかとか、こっちは好きでやってんだよと、だから最後に俺の始まりの曲をお前らに捧げて帰りますってことで、最後の最後に披露した曲が、ハートオブソードです、ルローニケンシンのエンディングテーマです。これを披露して帰られて、もうバチッと締めて、もう熱い熱い1日、もうこれが初日かいと。
あ、1日だよね、
あと2日あんのかよ。まだ僕1日目の話しかしてない。
全体通しての感じだと思って
たんで、ね、そうですね、あれこれ何分経ってます。やばいですね、あ、まだもう15分経ってるの、危ない危ない。
じゃあ一旦ブレイクします。
一旦ブレイクします、すいません。
熱文字、
話は聞かせてもらった。
おお、
わ、来ましたね。
あれ、
あれ、カズさんアニソン興味ないですか、あんまり。
ありますよ。あの僕はあのだいたいマイクールごとに曲としては5、6曲は買ってるんですけども。
マジで？
それを常にずっと聴いてます。
へ
え。だから夏で言うとあのロコドのオープニングエンディングとか、
ああ、そうです
。月刊少女のオープニングエンディングとかはもうずっと仕事しながらフルで聴いてるんで。
なるほど。
アニソン自体は大好きですね。
好きなアニソンシーンがいるんですか。
僕千原みおりさんはずっと追っかけてて、なんか新宿の狭いライブハウスやってた頃から僕ずっと追
っかけて、かなり前ですね。
あの吉原さんとしては迷惑なお客
さん。ええ、では
そんなことないですよ。
見ついてますから
。熱心なファン
という。熱心なファンですから。
でそれこそあの千原みおりさんは2007年からアニメロサワーライブ参加されてるんですけども、 初めてアニメの主題歌っていうのを歌ったのが2008年からなので、
ガ
ラゼロ のパラダイスロスト
で、あれ最初なんだ、
あれが本当に最初なんですよ。キャラクターソングとかを歌ってらっしゃったんですけども、はい、千原みのり名義の曲として出していたんですけども、初めてアニメのタイアップがついたのはそのパラダイスロストが最初だったので、
パラダイスロスト名曲、
名曲ですね、
2008年の10月だったので、だからアニサマで披露したのもその次の年からだったので、最初の2年はいわゆるアニメ主題歌っていうのを持たずに参加してたっていうのがあったので、
キャラクター名義だったのね、長友ね、
そうか、
あ、じゃあ2日目、
あ、2日目ぜひ、はい、お願いします。
じゃあ継承略でいきます、はい、アイドルマスター、アイドルマスターシンデレラガールズ、アイドルマスターミリオンスターズ、アンジェラ、カラフィナ、北村エリ、栗林みなみ、グランロデオ、地獄の沙汰オールスターズアニソン地獄編、ピーチマキ、ファナ、フロー、堀江光子、堀江由衣、三沢幸香、ミスモノクローム、三森鈴子、モメロクローバー Z が、これは2日目、
これ50音順ですね、
これ50音順に並んでるんですけども
、はい、ミスモノクロームと気になるんですけど、
あんまりアーティストの名前詳しくなくても2日目の名前は結構聞いてる名前が多いような気はしますね。
なんといってもなんといっても初出場かいって思うんですけど、うん、堀江光子さんです、
はい、大御所、大御所ですよ、大御所でお母さんですよ、
もうですね、
どんな感じだったんですか、アニソンお母さんですよ、この方
あのですね、キャンディーキャンディーと、キャンディーキャンディー秘密のアッコちゃん、花の子ルンルン、サザエさんの歌をテレビサイズでメドレーでガーッとまず歌うという、もう勝てねえよって
勝て
ねえよ、
勝てないな、
まさか僕サザエさんの歌でサイリウム振る日が来るとは
確かにね。
でその4曲メドレーで披露しまして、 MC でもうこれ、まあ、ちょっと言葉かぶっちゃいますけど、誰も勝てねえなっていう MC をされたんです、うん、一言言ったんです、うん、どうも堀江光子です、アニソン歌手第1号ですって言ったんです。おね、あのこの堀江光子さんのこのキャンディーキャンディーのヒットをきっかけに、うん、いわゆるアニソンというジャンルが立ち上がった、うん、
ね、
それまでアニメソングっていうのはあの、うん、児童楽曲と一緒、なんとか合唱団とかと一緒のジャンルとして扱われてたので、いわゆるアニメソングというジャンルとして立ち上がったのが堀江さんが第1号という、その立役者が10年目に初めて出演したという、
10周年のいわばもう目玉の一つとして、
堀江光子17歳ですと
は言わなかった。いや、それは堀江さんが、堀江さんがちゃんと、堀江由衣さんがちゃんとおっしゃいました。
俺のね、
そうです、
いや僕のです、
ね、僕のじゃない、
僕の事務所
の、今熱あるんですか。大丈夫ですよね、風邪ひいてませんか。
であの今回小ネタとしては、あのミスモノクロームが初出場、
うん、そうです、ここだろう、
あ、それは堀江さんと別、完全に別って形 で、
なるほど、順番は続いてたんですけど、一応
なるほど、
あのと初音ミクと同じで、あの、うん、透過スクリーンで、はい、ステージ上にミスモノクロームが立って歌って踊ってるという演出、う
ん、で、絶対ホログラムか、
で、そうなんです、で、あの MC で今日は堀江さんと楽屋が一緒でしたって言ってました。
おしゃれ、人笑い
で、もう会場大爆笑でしょ、ドカーン。
あ、そういう概念があるのかって。で、あの後日あのツイッターの写真で見たんですけども、ちゃんと楽屋にも堀江由衣様、ミスモノクローム様って書かれた紙がちゃんとあったんですよね。で、あと、2日目とした、あ、松崎さんお待たせしました、はい、アイドルマスターが、
はい、
今回3団体1日目に、ね、1日に集合したんですけど、はい、今回声優さんがだから合わせて14名、
アイドルマスターチームは、そ
うです、アイドルマスターチームが制作したんですけど、
はい、あの楽屋挨拶が大変だっていう噂が。あ、
そうです
、何そこ、あのなんでドアの中、あの部屋の中に入ってこないの、入ってきないと言ったらゾロゾロ14人が入ってきて、あ、ごめんなさいっていう皆さん言ってましたけど、
は
い、
そうです、まあ、アイドルマスターとして、ナムコプロオールスターズとして1曲、はい、レディーですね、でシンデレラガールズとして1曲、お願いシンデレラ、でミリオンスターズとして1曲、サンキュ
ー、で、まあ、アニメと そのそれぞれのゲームのもうメイン
メインテーマで、最後14人全員揃ってあの劇場版の主題歌であるマスターピースを歌ってっていう感じですね。
すごいね。
ちょっと贅沢すぎるなと思って。でまた気のせいかと思うんですけど、異常にプロデューサー多かったですね、この日は。やっぱり
2日目はピーが、
そうだよね、
異常に多かった
です、ね、まあそうだね、
そんな人全員揃う、堀江光子さんをね、
いや、でもそうだったんですよ。あのいわゆるだからさっきの僕みたいな、あの この日のために予習していくみたいな感覚の人もいると思うんですけど、堀江光子さんの曲に関しては予習とかいらねえじゃんって思うんです、うん、もうみんなのなんか血液に吸い込まれてる曲しか歌わないから、うん、もうみんな知ってるじゃんっていう
ところだったんですよ。俺さ、だからさ2日目ってさグランロデオ入ってるじゃん、はい、入ってるんですよ。俺それがすげえなと思うんだけど、はい、本当これだけ女が多い中で、はい、男のユニットが出てきて、うんうん、で普通だったらやっぱアイマスの日みんな嫌がりますよ。
あそうなんですかね。まあ、そういうもんなんですかね。
だってどうせアイマスのファン来るわけでしょ。
あ上になっちゃうでしょ。
いやどうせ行きますよ。
どうせ
だけどそこグランロデオは、うん、そういえば男のファンまだいないじゃないかと、ね、いうことで、うん、あえてそのアウェー戦に臨んだのかなっていう気
は。どうなんですか。グランロデオでもこの日はあのフローもいるんですよ。
そっか。
でこの日の、1曲目は
コラボでなんか歌を今度出したんです
か。フローとグランロデオで、うん、あの名曲 GO をあのナルトのオープニング GO をコラボで歌ったんですけども、今国井さんもおっしゃいましたけども、うん、あの7つの滞在というアニメ のエンディングテーマをこの2組でコラボで歌うんですけども、うん、そのシングルの中にカップリングでこの GO の音源入ってます。皆さんもぜひとも聴いてみてください。
足飛びのアニソン大魔王ぶりが気
持ち悪い。詳しいよね。素晴らしい
情報が気持ち悪いよ
ね。でですね、あと、アニソンファンとしてはですね、地獄の沙汰オールスターズがどうなるのかという、
まあ、ここ う
宝月の冷徹のユニットですね、
うん、地獄って歌って
たの、うん、ちゃんとあの稲川淳二さんのナレーションから入ったんですよ、ちゃんとですね、ちゃんと
お前幸せそうだな今
ちゃんと。いや本当贅沢だな本当。でまず1曲目、あの6月に発売したセカンドシングルがあるんですよ。これあまり知られてないかもしれないですけど、一応、うん、あの日焼け地獄の釜の蓋という曲があるんですけど、その曲を披露した後に、上坂すみれさん演じるピーチマキが、はい、あのキャラメル桃ジャム 120% という挿入歌を歌いまして、うん、その後ですよ、あの地獄の門が開いたようですってナレーションの後に、あら誰かいますねっていうナレーションが入って、その後女性が2人出てきたんですよ、うん、あれなんか聞いたことある声だなと思ったら、ゴズ役の山田英子さんとネズ役の島本澄さんの2人がシークレットゲストで、おい、レジェンド2人来たぞおいっつって、うん、まあ、この2人のが出演は発表されてなかったんです、
うん、島本さん、
そうです。で島本さんがあの真っ赤なサイリウムの山を見てオウムみたいって言ったんです。これ言うだろうな。でその2人も交えて改めて地獄の沙汰オールスターズアニソン地獄編の6名と合わせて、地獄の沙汰の君次第を歌われまして、これも大合唱、自然と大合唱になってました。で全員が奈落、あの出演者の全員が奈落に落ちていった後に、稲川さんのナレーションで、我々はまんまと心を盗まれましたねっていう、中の人ネタっていう、
ないねですね、
なりました
ね。ちゃんとして
る、本当よくできて
る。いやちょっと悪い感じ、
見事見事です。
あ、大丈夫なんですか、その、
うん、
時間来たら言うから、あ、ありがとうございます。あとですね、さっきの、 あの堀江光子さんと堀江優衣さんの流れじゃないですけど、はい、オーラス、あのアンコールで全員があのステージに立ちまして、うん、まあ、一言ずつ挨拶したりするシーンがあるんですけども、うん、そこであの堀江光子さんが、まあ、挨拶した後に、まあ、何組か挟んで堀江優衣さんが挨拶するときに、あ、ダブル堀江だって誰かが言って、
出演者の誰か、
そう、言って、あ、そういえば私堀江光子さんとご一緒するの初めてなんですよって言って、うん、あの史上初めて堀江光子と堀江優衣のツーショットが実現するというですね。
ダブル堀江、
堀江優衣さんがすっごい恐縮してましたけど、
でもファーブレットとかでももう隣同士というかさ、
そうですね、あの、あいう順で言うと、
そうだよ、ね、
絶対横並びなので
絶対そうだよね
絶対横並びなので、うん、まあ、でもこの、あ、今までなかったんだって逆に、
う
ん、
そうだね、
で、で、さあ、とあとエンディングで言うと、あのですね、アンジェラさんが今回出演されてたんですけど、アンジェラの勝さんがあの、僕ちょっと一言いいですかっていうことで、うん、あの今回アニソンはこうやってあの開催されてますけど、この2万7000人の客席の中にもしかしたらあの歌、将来歌手とかそれこそダンサーとかを目指して頑張ってる子とかももしかしたらいるかもしれない、うん、アニソンが好きでこうやってライブを見に来るって、うん、でもしかしたら今君の隣に立ってるその子が来年このステージに立ってるかもしれないぞ、うん、ってことがあって、うん、でもしそういう立場の子がいるんだったら僕その子たちに今から言いたいと、うん、このステージすげえ気持ちいいぞ、上がってこい来年って言ったんです。
泣いちゃうね。
でその MC を受けてですよ、三森すず子さんだったんですよ次が、
お、
あの今の勝さんの MC に、うん、であれなんですけど、私あの2009年のアニ様見に来てて2010年のアニ様に立ってるんですよって、
おー、
そうなんです。 2009年 の, あのアニメサマーライブを客席から見ていて、2010年にはミルキーホームズとして立ってたということを聞いてちょっと泣きそうになったりとか、そういうシーンもあったりして、で実際あのそういうアーティストの方いっぱいいらっしゃるので、アニサマかっ
こアニサマを見に来てた側なのに今ステージだ、アイマスの福原彩香さんも多分そうです、あ見に行ってて、
ツイッターで見ます、なんかあの、
アイマス情報ね、
そうです、あの確かそうです、あの2008年でしたっけ、あの、うん、グランロデオさんがアニサマに出た時に、うん、あの慟哭の雨でしたっけ、
うん、な何かその曲名とかは覚えてないけども、
を歌ったのを見て、うん、福原さんが感銘受けたっていうので、でまたまさしくこの同じ日にアイドルマスターとして福原さん参加してて、でまあ本当偶然でしょうけど、うん、グランロデオさんがまた慟哭の雨歌ったんですよ、この年に。これ福原さんどんな気持ちで聴いてたんだろうなと想像するとちょっと、
ね、
ちょっと鳥肌が立つ感じがして、
想像して感動してるんだ
ね、想像して感動したんですね、
なったつもりで感動するっていう、はい、
ちょっと恐ろしいなと
思って、新しい楽し
みだ、ね、また
泣き始める、本当にね、あのやっぱツイッターとかでその出演者が出演前にどんな気持ちでいるかとか、うん、出演後にあのこういうこういうことがあったとかを見るのもやっぱり
今わかりますから、ね、
ブログとかでちゃんとねその時の気持ちを
写真とかね、
こういう気持ちです、こういう気持ちで臨みますってのを見てから見て見に行った方がいいなということで、はい、あじゃあ2日目はちょっとこれぐらいにします、
まだ足取りのノートのまとめ方がオタク臭い、
ちょっと見ていただきたい、ちょっとトガキ、
いや今でもね、ね、アストミキシャーね、自分で書いてきたノートを、ね、見ながら、ね、もうこうメモというかノートですね、何でしょう、皆さんに言うとベイビーステップを思い浮かしてください、
そうです
ね、もうあのノートですね、
いやそんな細かくないですよ、本当にあの箇条書きにしてるだけなんで、うん、もうほとんど自分の頭の中にしかないので、
貴重面ですよね、
でもこれでも聞いてる時にある程度撮ってるのメモ、
いや撮ってないです、
あでももう
思い出し思い出し思い出し思い出し、
日賀君には無理ですから
また字切ったらやろうともしないからね、
辛いことね、いない人にするのやめましょうい
いやつです
可愛いやつです、う
ん、はい、じゃあ先生3日目の出演者から、はい、はい、です、3日目はですね、アフィリアサーガ、伊藤かな子、小倉優衣、オルドコデックス、鈴木好美、田村ゆかり、橋本仁、プリキュアサマーレインボー、水木奈々、宮野守、ミューズ、メイン、ユイ香織、結城葵、リサ、この15組で、
もう最高じゃん、
贅沢だな、もう3日目千秋楽っていう
感じ、3日目ってソロで歌ってる方が多いっていうイメージありますね、
そうですね、公式の本にも書かれたことなんですけども、多分これドームでやんないと収まらないだろうっていう感じの、もうとてもつもない日だったんですけども、でここにさらにシークレットで奥井正美さん、あと、モツさん、 TM レボリューションさん、この3人がまたシークレットで、まず1曲目から、TM レボリューション×水木奈々 の, あのプリザーブドローデスから始まったんです、ーシークレットから、
うん、水木さんは出てるって
発表あったんですけど、
TM レボリューションさんが出るとは
完全にシークレットで発表されまして、もう最初からもう血が煮えたぎる一日になったんですけど、
ずっともう最初からもう体力持ってかれる
初日
から、ブーブーブーブーと
バルブレイブ
でしたからね、
バルブレイブ
ってことだよね、
で3日目で、あ僕ぜひとも話したいエピソードがありまして、あのアフィリアサーが今回あの3度目の出場なんですけども、ですね、僕に初、アフィリアサーがイーストっていう名前の時から2012年から参加してるんですけど、まあアフィリアサーがさんのメンバーの本人もおっしゃってたんですけど、私たちはまだ多分アニソンファンにはあまり名前知られてないと、誰ではあんたたちみたいに思われるかもしれないけども、私たちはアニ様にかける思いは本物ですと、だぜひ見てくださいっていう思いがあってそれのから参加してるんです、ね、うんうん、それはやっぱりファンも一緒で、僕2012年の時から毎年見てるんですけど、会場の外でアフィリアサーガの CD を配ってる人がいるんですよ、
うん、
僕今年も2枚もらっちゃって、
ファンの人がやってるってこと、
ファンの人があのなんか朝袋みたいなの持ってて、あこれよかったらどうぞって言って、アフィリアサーガあのこの年歌うであろうと多分その方が予想された、あの、あれは脳内選択肢 の, あのオープニングの SML という曲と、あと CM でもよく流れてましたあのマジカルエクスプレスジャーニーというシングル2枚僕くれましもらいまして、
で
しかもそれにあのちゃんとコール本が挟み込まれてるんです
よ、いわゆるじゃあ布教用みたいな、
そうですね、ぜひともあの皆さんアフィリアサーガーっていうユニットが出ますのでっていう
布教活動
すごいね、
で僕もう記憶が間違いなければ僕2012年から毎年見てるんですよこの人で、今年初めて僕声かけて 僕はあのこの CD もらわなくてもアフィリアサーガの曲はもう元々、
取材したわけだ、う
ん、はい、僕も
大丈夫です、バッチリ入れてます、うん、あなたのおかげでと、
うん、一応 CD はもらえますけども、
やっぱりもらったの、
ま、またんですけどこれあ僕もこの2曲歌うって信じてますってちゃんと言ったらちょっと泣きそうになってました、うんうん絶対に
取れたの、その会場にいる人でみんな泣き情報なの、
あの2012年2013年とアフィリアサーガは1曲歌って退場 だったんです、1曲しか歌わないんですけど、いや今年はいやもう
1曲じゃ終わらないと、
今年はもうだってアニメのオープニングテーマも引っ提げてるんだから、うんうん、絶対2曲歌いますよ、うん、絶対ですよって言ったら、でいざ本番始まったらやっぱ2曲歌ったんですよ、で僕もうその人のことも想像してちょっと泣いちゃったああよかった
ね、人を想像してね、
誰に憑依して
よかったね、マジカルエクスプレスジャーニーも歌ったねってよかったねって思ってた
いいエピソード
っていうこともありますあと、まああのジョジョの、スターダストクルセイダーズのオープニングテーマを歌われてる橋本仁さんが出演されたので、この曲の前にはちゃんと小野大輔さんのナレーションがあり
ました。そういうのもちゃんとしてるんだね、そういう最初から入るとか、
今からジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズのオープニング主題歌を歌う橋本仁さんのスタンドプラウドが披露されるぞ、 Do you understand? って言いましたちゃんとそういうところもちゃんとしてる。あと、まあ僕はやっぱりこの熱文字でも何度も話させていただきましたが、はい、プリキュアが大好きなので、この
そうだっけ、
いやいやいや何をとぼけてらっしゃるんですか今回あのプリキュアの主題歌を歌われている方々が5人組ユニットのプリキュアサマーレインボーとして初めて参加されまして、まずこれ言い方すると変ですけど、ほぼ全曲歌ったんです。
どういうことだ。
あの最初に、あの最初にあの中谷沙耶香さん、今現在のオープニング主題歌を歌われている中谷沙耶香さんが、うん、ハピネスタジプリキュアワオをフルコーラスで歌った後に退場しまして、その後、吉田ひとみさんが出てきまして、ハピネスチャージプリキュアのエンディングテーマ2曲連続でメドレーで披露しました。その後、五条真由美さんと、工藤真由さんと池田彩さん3人が出てきて、2人はプリキュアマックスハートバージョンを歌いました。で僕はそれぐらいで終わりだと思ってたんですよ、
うん、
枠的には、うん、その後、全歴代全主題歌サビメドレーを歌い出したんですよ、5人で、曲数でいうと多分14曲ぐらいのつなげた、
うん、
サビだけをつないだかのようなメドレーを、わこれ贅沢だと思って、
も
ういやよかった、ね、やっぱ今回アニ様が 10回目 でプリキュアが10周年でという、まあ、アニバーサリーイヤーが重なったってこともあるんで、うん、プリキュアの10年の歴史を振り返るという意味でも、全曲メドレーっていうのはやっぱ素晴らしい、
その音源欲しいよね、サビを、
そうなんです、ね、元となった曲は何かあったらしいんですけど、2013メドレーみたいなのあったんですけど、このメドレーはこのアニソンのために組まれたメドレーだったらしくて、まあ、そのうちは、まあ、音源化されるのかどうかちょっと分かんないですけど、うん、そうなんですね、
すごい、
はい、で、前の見る前特集でちょっと熱くなりすぎましたけど、はい、あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、あのオールドコデックスがちょっとヤバすぎて、うんうん、ほとんど記憶ないんですよね逆に
フリーだよね、
記憶ない、
あのですね、僕
いい曲だもん、
僕ですね2日目終わった時点でもう声出てなかったんですよあの声ガラガラどこじゃないですよ、もうカラカラだったんですよ、
うんうん、
だったんですけど、あのオールドコデックスの曲はどうしても声が出ないとって思って、うん、もう直前までもう水分補給を欠かさずやってたんですけど、
スポーツをやってるみたいですよ、
うん、アスリートですね、もうね、
なんですけど、あの3日目の後半がまずプリキュアサマーレインボーミューズオルドコデックスっていう交番だった順番だった
んです。なるほど、
わやべえ前ミューズじゃん、うん、ミューズでちょっと声出なくなることを恐れて、うん、でもやっぱ全力は出したんですけど、
うん、
僕はちょっとあのこれ姉様行き過ぎあるあるなのか分かんないですけど、あのもともと姉様にはバックバンドがいて、あの、まあ、グランロデオさんみたいにもともとの自分たちのソロライブとかでサポートメンバーとして頼んでる人たちがいる人たちはあの、後ろのバンドを準備する時間とかがあるので、うん、前のアーティストはあのセンターステージから退場するっていうのがよくあるんですよ、うん、メインステージはあの準備してるので使えないから、
だからこう沈んでこう舞台
が沈んでいくと、なんで僕ミューズがあのセンターステージから帰ってくのを見た瞬間にもう次オルドコデックスだって分かっちゃったんですよ。
ああ、そのセットリストはその演者側にはまだ分かってない、
見てる側も分からない、 あこれやばい次オードコレクスじゃんと思って、うん、もうその瞬間のど飴取って舐めてで1曲目からあの黒子の黒子の
一粒
黒子のバスケのあのウォークですよね、うん、あの2期のエンディングだった、うん、あのサビでコーラーのレスポンスがあったりして、でその後立て続けにフリーのオープニング2曲連続で歌いまして、僕はもうこの時点で喉がもう死んでましてまあでもその後あの宮野守さんもあのウースターの曲をね、
おーウースターの曲を披露されまして
、で田村ゆかりさんも、水木奈々さんもいらして、水木奈々さんはあのあれ様あ
熱量と文字数
編集後期、うん、
はい、
あれ途中だったんじゃない
入りきらなか
った、長かった、長かった、まあ、長かったですね、うん、まとめてなかったですけど、うん、
まあ、本番15時間ありましたからね、
そうですね、
よくまとまりましたよ
興奮ぶりが伝わってきてよかったですね、
う
ん、
もうちょっとまとめて話してね、
うん、どうしても話しておきたかったっていうのがあれば言って今
やっぱりあの10回目っていうのがありますので、う
ん、記念のね、
まあ、今回一区切りっていう、まあ、感覚では感覚なんですけども、うん、まあ、来年以降まだあるので、また来年 の, あのもう開催も発表されましたので、うんうん、来年も 3days やりますと、
うん、発表あるのはもう幸せだよね、
そうですね、あと、まあ、
生きていける、
うん、生きていきますね、あとあの僕の話した多分熱量だけやってるので伝わらなかったと思うので、
いや面白そう、いやいやいや、多分でもチケットいくらだったっけ、1日
9500円ですよね、一応
でもね、うん、はい、そのメンバーでそのサービスで、はい、しかもそのシークレットとか聞くと、うんうん、全然安いと思えば、
うん、はい、素晴らしい、うん、 まあ、でもあと、まあ、2万7千人という観客の多さから伝わってくる熱量もありますから、お客さんの多さにも多分テンション上がると思いますし、出演者だけでなく、であと、まあ、兄さんは、11月に NHKBS プレミアムで多分ダイジェストが放送されると思うので、うん、あと、まあ、来年の春にはおそらくライブブルーレイや DVD も出るでしょうし、そちらでぜひとも、
お前誰なんだよ、回しもんかよ、
ぜひとも確認していただきたいと
思
います
、公式かお前
でもなんか聞いててもざっくりとしてますけど、ちょっと僕偉そうに言ってしまいますけど、すごく作り手さんも意識して丁寧に作ってるってよくわかりますね、その MC とかもうっかりするとみんなバラバラになっちゃいかねないじゃないですか、このいっぱい集まってくるその出演者があるイベントってなかなか、うんうん、でもやっぱりお客さんむしろそのターゲットが絞られてるっていうのもあるんでしょう、うんうん、だからその辺のつながりとか、ここやったらこういうセリフの方がいいんじゃないかっていうところをちゃんとサービスとして、うん、まあ、声優さんとかもいらっしゃいますから、そういうのもやってくれるっていうのもそのファンサービスの一環っていうのもさ、すごく丁寧にやってくれてるというのがあるから、いやこれ聞いて行きたいと思う、みんな思うんじゃないですか、
思うよ、ね、
うん、面白そうと思いますもん、
あのチケット競争率上がるだけなんでやめてもらいたいですけど、
まあ、そうだよね、ちょっと申し訳ないです、それ言うと人見さんが行けなくなる可能性が増える
そうだね、うん、でも皆さんもぜひともこういうライブイベントに足を運んで、アニソンは本当に一度見ておいた方がいいです、
まあ、アニソンの祭典だもんね、
はい、
小学校を超えた、でもちょっとアニ様ちょっとチケット取れませんでしたっていう人はどういうところを見ればいいの、そのアニマックスミュージックスとかそういうやつ、
そうですね、あの今年に限ってのことだったんですけど、僕その2週間後にランティス祭り見に行ったので、
ランティス祭り、ね、
ランティスっていう会社の15周年記念のライブで、これは1日6時間の3日間ぐらいあったので、
うん、
野外フェスだったんですけど、
3日間行った、
行きました、
バカじゃね
え君すごいな、
ランティス祭り東京の、
あ東京公演ですね、
3日間行
った、今回は全国ツアーという形ではありましたけど、東京公演3日間、うん、はい、言いまして、大きなライブイベントは、まあ、そういう先ほど辰夫さんもおっしゃったアニマックスミュージックスもありますし、うん、今年は東京と確か大阪と分かれてますけども、うん、
まあ、年明けての大阪
ありますけども、
いやこういうフェスのイベントって俺は正直苦手ではあったんですよ、
はい、
あの自分の知らない曲来たらどうしようとか、うん、で盛り上がらなかったら周りにも失礼なんじゃないかっていう気持ちもあって、あ、はい、でも嘘で盛り上がってもなっていう気持ちもあって、
最初は僕もそうでしたね、
あ
最初は僕もそうでした、
ね、昔の足止めの僕は、
でもなんかやっぱアニソンが好きで、もう毎週のようになんか、うん、その CD ショップのアニソンコーナー買うようになって聞いてると、やっぱ自然と兄様でこれ歌うんじゃないかなっていう脳になってきちゃったんですよ、やっぱなんか、やっぱ一組二曲三曲とかだと
兄様ありきってこと、
そうです、やっぱり一組二曲三曲ってなるとやっぱ代表曲を歌うっていう感覚にやっぱなるので、 が名刺代わりになる曲というか、うん、なんとなく想像するのも面白いですし、うん、松崎さんもあのアイドルマスターのライブ行くときセットリスト考えたりしますよね。
そう予想考える。
それと一緒です、
うん、まあ、そうね、それはもう全曲知ってるからね俺だからそういう知らない人でも、そう先ほど国井さんも言いましたけど、その気を使ってらっしゃるなっていうのはすごい伝わってくるので、
そうだよね、
うん、
やっぱ見たことない人もいるでしょうしっていうのも言うでしょうし、ぜひとも皆さん見に来ていただきたいと思います。僕全然関係ないただのファンなんですけど。
誰なんだよ。いかがでしたでしょうかね。まあ追記ということで編集後期の後にも付けさせていただきましたけれどもね、まあアニ様アニソン大きいビジネスになっておりますけれどもね、まあ、最近やっぱこうアニソンってねかなり好きな人増えましたけど、果たしてそのねアニソンの評価とアニメの評価一致してるかっていうとなかなかそんなことなくてですね、まあ、意外とこういや知り合いのアニソンディスコとかすごい頑張ってますし、アニメもすごい好きな、ああいう彼らはいいんですけどもね、やっぱアニソン歌う人とかにもですね、アニソンだけ歌ってこうアニメ見てない人とかいるわけですよ。これ本末転倒じゃないかなと思いまして、まあ、ちょっと別のね、まあ、そういった提言とかもしておきたいなと思うんですけれども、やっぱりアニソンって他のタイアップの、歌と違ってね、やっぱ世界観を表現するっていうところに入ってますんで、やっぱそのアニメーションの世界観とか知ってた方がいいと思うんですよね。まあもちろんね、アニメソンに携わってる方々みんなご覧になってるとは思うんですけれども、まあ長浜監督の言葉を借りればですよ、居酒屋の店長が納豆嫌いだったとしても納豆好きになる、本気で好きになるね、好きになるまでやるっていう、まあそういった精神でやってると思うんですよ。なんか八田先生とかもね、もう全ての作品愛してらっしゃるってやっぱそういうところだと思いますので、やっぱプロ意識感じますけれども、なかなかこうアニソンを消費する側としてはね、なんかそこまで行ってないが感じもあるんですよね。なんかこう消費するものとしてもですね、まあアニソンきっかけでも構わないのでね、なんかアニメ見てもらってね、アニソン歌うんだったらあのキャラ良かったねとかあのシーン良かったねみたいな話できたらいいななんて思うんですけれども、皆さんはどう考えますでしょうか。私まあ保守的すぎるのはね重々承知なんですけれども、まあそういったわけで、ちょっと世界一遅いアニ様見た後特集でございました。